寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあいよいよ2019年、はい、令和元年最後の放送となりました。
そうですね、本当1年早いものだなとつくづく思います。
本当に早かったですね。はい、田中さん今年はどんな1年でいらっしゃいましたか。
そうですね、やはり健康管理という部分でですね、もう年明けから、少しコレステロールはずっと高かったんですけど血糖値も上がってきたり、痛風の兆候も出て、これ体重を落とさないとダメだなということでですね、まあ、2月ぐらいから取り組んで4ヶ月ぐらいで15キロ体重を落として、そこからそうなんですね、でそこからもう少し、そのリズムでやってると20キロ近く落ちまして、そうすると立ちくらみしたりしてですね、これは大変だということ で、で人生初だと思うんですけども、今まではだいたいね、もうきっかけもその血糖値が上がったりして痩せようと思ったんですけど、こう甘いものを取らなく、そして食べるものを特に炭水化物も3分の1ぐらいまで減らしたりしていきますとですね、逆にこの低血糖の症状が出てきて、お医者さんの方からこれはちょっと逆に心配だから、はい、甘いものも食べないといけないよって言われて初めてお医者さんから甘いもの食べなさいって言われたっていうのが生まれて初めてぐらいのことでですね、まあ、そんなようなことありながらなんとか今 BMI23、まあ、個人的なことどうでもいいような話ですが、ちょうどベストの状態、BMI っていうのはね、皆さんご存知だと思いますけども、名前だけ知っててじゃあ何の略っていうとボディマスインデックスの略なんですね。体格指数って訳します、はい、体重割る身長割る身長で出てきて 18.5以下が、ちょっと痩せすぎ 18.5 以上 25.0 未満がこれが標準、 25.0 以上がちょっと太りすぎと、まあ、こういうふうになっているので、今私が23ぐらいということで、まあ、大体、標準体型の中に保ってるかなというところですね。まあ、そんなようなことも、今年よくできたなと。今までの中でピーク90キロぐらい行きましたからね、それから見ると22、3キロ落ちてるんですよね、今ではね。
そうですか。
そうなんです。さすがにあの時はちょっと階段上がるのさえしんどかったというか膝がね。はい。
わかります。
はい。まあ、そんなようなこともあったり、それとですね、まあ、今年振り返ってみると、まあ、うちのジェルトロンのクッションの類似品で卵を置いても割れないクッションというのがね、はい、たくさん出てきて、私どもの、まあ、実際うちの商品の耐圧分散のデータなんかも写真も勝手に使ったりしてね、まあ、いろいろうちの弁護士から、それぞれの販売会社に警告をしたりしましたけれども、まあ、それを無視するところもあったり、アマゾンとかヤフーもそういった対応が、まあ、ずさんであったり、こういうふうなこともありました。まあ、うちの商品が非常にいいから真似てきたというふうに、言われることも多いんですけどね、まあ、そういったこともあったり、まあ、佐藤舞鶴においては、まあ、ドクター T の独り言を、これもね、僕の今年の1年の中で取り組んだというか、いい舞鶴を作りたいという思いの中で、いろいろと情報発信を未だに続けている一つだったかなと。そして、まあ、年末近くになってより大きな問題になってきた、この前から言ってますパーム油火力発電所の問題、こういったようなことに関わらせてもきたかな、いただいたかなと思うし、まあ、悪いことばかりじゃなくてね、まあ、こういうふうなことからいろんなことも学ばせていただくことができたので、それによる学びということは必ず常にいろんな方とのご縁があって学ばせていただく機会って増えてくると思うので、まあ、そういった人々にこう支えられながらというかな、いろんなご縁をいただきながら、今日こうして、生かさせていただいているということになるのかなと、 いろいろ今年もですね、地域未来権威企業の表彰を世耕大臣からいただいたりとか、あとそうですね、シンガポールの方で革新的医療介護機器部門の、ファイナリストとしてね、表彰いただいたりっていうふうなこともあったりしましたんで、こういった仕事に関わる方々を通じて、いろんな、ご協力ご支援のおかげでですね、こういった賞もいただくことができて、本当にもう感謝の1年だったなというふうに強く思っております。藤本さん、なんか今年の思い出ってのあります？
私もこれ偶然なんですけど、はい、田中さんと同じ時期にウェイトコントロールに取り組みまして、私も12キロ、健康的に落とせたと思っているんですが、田中さんも非常に健康的に落とされた。
ちょっとやりすぎたかもしれませんね過激にライズアップなんかの見てると、通ったわけじゃないんですけどね、一応メニューなんかも参考にしたりして、で3ヶ月で12キロっていうふうに一つの目安があるので、そこを目指しすぎてちょっとやりすぎたっていう部分もありましたけどね。
なんかね、お洋服なんかも楽しめるようになりますよね。
そうですね、今まではだいたいね、あまり舞鶴で買いに行ってもですね、その大きなのがなくって、でやたらその大きなサイズのところって行くと、もう当然のことながらもうダサいというか、全然ファッショナブルじゃないですよね。だから出張行ったり海外行った時に、大きな人がいる国行った時なんかそういうのを多くあってね、そういうで選べるまだ楽しみあったんですけど、日本ではなかなかなかったのが、やっと今、当たり前にいろいろとどこに行ってもこうセレクトできるというかな、チョイスできる、そういった喜びってあるなというふうに思いましたし、階段上がるときに膝が楽だなというのは適面に思いますね。
わかります、
実際ね、それはそうですよね。15キロの荷物背中に背負いながら階段上がるよりするのと、荷物なしっていうのと膝にかかる負担一緒ですもんね。
そうですよね、本当に軽やかにお互い、
ちょうど同じ時期でね、同じようなことを目指してたっていうのは本当に、偶然というか奇遇というか必然というか嬉しいなと思ったりもしますし。
本当です、ありがとうございます。
ありがとうございます。そんなことでですね、今年1年いろいろとこう解雇しながら今お話をさせていただきましたけども、年が明けて、皆さん初詣に行かれると思うんですけれども、去年も今の時期お伝えをしましたが、私なりのこう初詣の一つのルールというのがありましてね、多くの方がやっぱりお賽銭をポンと入れて、今年も幸せでありますようにとか、お金儲かるようにとか、いい人に巡り合いができるようにとかって、こういうふうに、自分の欲に基づくお願いが結構多いんですけどね、そうではなくって、やはり神さんの前で、お願いというよりも初詣行った時は必ず自己宣言、私は今年こういうことをやりますというね、神さんに対して宣言をする、それは要するに自分に宣言をすることにもなりますし、そして今年1年というか去年1年の感謝の言葉ですね、お礼で元気にさせてもらっていることのお礼、そして自分が今言いましたようにどうしたいのかということをきちっとこう宣言をしてくる。で大体神社っていうのは、そうですね、北向きに、北を向いてお祈りする、要するに神社自身は南を向いてるか、大体東を向いて、南向いてるのが80何パーセントって言ったかな、ちょっと細かいデータ忘れましたけど、ということは地球の地軸の、僕も気候のこととか、スピリチュアルな、テレパシーみたいなこととか、いろんなことをこう科学で解明できてない分野、いろんなことを取り組んできてますので、そういった中で自分の思い、念、願、願い、こういったものを願掛けね、こういったことをやろうとしたときに、だいたい北の方に向かって念じることによって、しっかりとその思いがですね、地球の北軸から入って、地球のこの一番てっぺんの北から南にこの地軸を抜けて、また南側からですね、その思いをきちっと強化して増幅して、なおかつ浄化されたものが南の南極点近いところからこう出てきましてね、そして北に向かって上がっていく、自分の思いを北に念じて出すということは、少なくとも地球の軸を通るときに強化されて浄化されて、それを自分の背中から押してくれるパワーになってくる。だから私はいつも朝座禅組んで瞑想しているんですけどね、18の時だからもうかれこれどうですかね、45年毎朝続けてますけども、その時に最後に必ずその願い事というよりも自分の宣言をする、 その宣言がきちっと北軸から入って地軸を通って南から出てきて自分の背中を押してくれるという瞬間に、そのくるくるっと自分の背中を自分の念が押せるところまでイメージして終了するんですね。一日のスタートを切るわけです。だから同じように神様の前で自分の思いをきちっと表現して宣言したものが神様のところ、お社を通じて北軸まで行って、そして地球の軸を通って南から自分の背中を押してくれる、その瞬間にパッとこう背中が熱くなるというかな、背中から自分の念によってまた増幅されたその力によって少し背中が押されるような気持ちを自分の中でイメージする初詣の仕方、ぜひやってみてください。必ず自分に元気が出てくると思いますし、自信が持てるし、よりポジティブな、ね、発想になって1年が暮らせるんじゃないかなというふうにまあ勝手に思ってます。それとですね、一つまあご報告というか、この1月4日からなんですけどもね、2020年、土曜日の27時30分ですから日曜日の3時30分ですかね、
はいはい、
一応これ FM 舞鶴じゃなくてラジオ大阪さんなんですけども、まあ、いつも私どもの方がサポートさせていただいたり、いろいろうちの会社の方もサポートしてくれたりしている山下純一君、盲目で車椅子のミュージシャンね、25周年の私どものイベントに来てくれました。彼のラジオ番組がありましてね、これはバリアフリー山下純一のバリアフリーファンクというこういったタイトルで、この時間もう一度言いますね、土曜日の27時30分から、要するにオールナイトニッポンが、オードリーさんのオールナイトニッポンが終わって K-POP の時間が30分あって、その次に入る番組なんですけども、そちらを、1月4日からパシフィックウェーブ私どもがサポートをさせていただくということになりましたので、初回の、そうですね、4日と11日は、私も向こうの山下純一君の方と一緒にトークさせていただいた模様が流れますので、ぜひともこの FM 舞鶴、寝ても眠れない日本人とともに、ご愛聴いただければありがたいなというふうに思います。ちょっと他局の、PR になってしまいましたけども、私どもの番組ということでご理解いただければ幸いです。今年1年本当にお世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これはじゃあ1月4日27時ということですので、
はい、
初回は1月5日夜中の3時30分から、はい、
おっしゃる通りです。
ラジオ大阪ですね、
はい、
ぜひ私も聞きたいと思います、
はい、
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組へのご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、フリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も、そして今年1年、素敵なメッセージをありがとうございました。それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週、そして来年、この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。